心のバリアフリー、
合理的配慮を知っていますか？こんにちは、ナビゲーターのラジオミックス京都パーソナリティ、嵯峨根幸子です。あなたは合理的配慮という言葉をご存知でしたか？障害があるないに関わらず、互いに尊重し合う共生社会を目指す障害者差別解消法。この法律では、行政機関や事業者が正当な理由なく障害のある人に対して不当な差別的取り扱いをすることを禁止しています。令和3年、この法律が改正され、今年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務化されました。この事業者というのは大企業だけを指すのではなく、商業をはじめあらゆる事業を行う団体、お店、個人事業主、ボランティア団体などのことで、営利非営利、個人法人を問いません。障害のある人が生活を送る上で支障となるもの、例えば利用しにくい施設や制度、また障害のある人の存在自体を意識していない慣習や偏見などの社会的バリア、障害のある人からこの社会的バリアを取り除く対応を求められたとき、業務上の内容で負担が重すぎない範囲で対応するというのが合理的配慮の提供です。障害のある人から合理的配慮の提供を求められたとき、事業者はできるできないで対応するのではなく、お互いに解決に向けてどうすれば実現することができるかを考え、建設的に話し合い調整することが大切なのです。この番組ではこの合理的配慮をテーマに、障害のある当事者や関わりの深い皆様をゲストに迎えて、障害のある人が日常生活を送る上で支障となる様々なバリアをなくし、誰もが暮らしやすい共生社会を作っていくためにどうすればよいかを考えます。北区人権月間特別番組、心のバリアフリー、合理的配慮を知っていますか？この番組は北区役所の協力でお送りいたします。第3回の今回は、働く場のバリアを超えてをテーマに、就労移行支援事業所を運営されている株式会社ジョイナス代表高山愛子さんにお話を伺います。高山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まず高山さんが運営されている就労移行支援事業 D キャリアについて教えてください。はい、どういった方を対象になさっているんですか？
はい、障害がある方ですね、精神、身体、知的、いろいろ障害の中には様々なカテゴリーがあると思うんですけれども、その方たちと他に発達障害と呼ばれている障害をお持ちの方という方が多く通っておられる就労移行支援事業所というところなんですけれども、はい、一般の企業に就職をできるお手伝いをするというようなお仕事をさせていただいています。
具体的にはどういうことをされているんですか？
はい、プログラムが3つに分かれておりまして、ライフスキルコースで、ワークスキルコース、リクルートコースというように3つのカテゴリーに分かれているんですけれども、それぞれの一番最初のライフスキルコースでは自己理解とか、はい、でワークスキルコースではスキルですね、スキル面の PC なんかのスキル面の訓練、そして、最後のリクルートコースというのは本当に実際の就職に向けた面接訓練だったりとか、はい、履歴書の添削などをして社会に送り出すというようなお仕事をしています。
障害をお持ちの方っていうのは一般企業で不都合があったりとかいうことあるんですか？
そうですね、ですけれども、私たちはその不都合というよりもその苦手と得意っていう風な、うん、考え方をしていただけるように企業様にもお願いしていますし、はい、この方が何に困っていて、どんなことが自分でその対処ができるのかとか、あとどんな配慮があれば働き続けることができるのかということを訓練を通してしっかりと正確に把握してですね、それを企業様にお伝えするということで、長く働けるということを実現していきたいなというふうに訓練をしています。
は
い、
そうなんですね。
障害をお持ちだからできない仕事というのは特になくてですね、清掃とか軽作業とかいろいろお仕事の種類はあるんですけれども、と福祉職員という方もいらっしゃいますし、で事務職というのは結構多いんですけれども、あとはもうその当社が提供しているその IT の専門知識を習得して IT 企業へ行かれる方もたくさんいらっしゃいますし、プログラマーで行かれたりとか社内 SE とか障害をお持ちだからこれはできないですっていうようなのは今まであまりなくてですね、はい、なんで そこをどのようにして訓練でいいところを見出すかっていうのが私たちの仕事かなというふうにも思ってます。
そうなんですね、はい、そうですよね。実際にご家族であってもどんなふうにサポートすれば仕事につけるのかというとすごく難しいと思うんですけれども、
そうですね、
はい、それを D キャリアさんではサポートしてくださって、はい、ということなんですね、はい。でも自信につながりますよね。
そうなんですよね。もともとうちに来られる利用者さんっていうのは最初のマインドっていうのはやっぱりそう自己肯定感が低いと言いますか、私なんかどうせ何やっても無理なんでしょうみたいな、そういうマインドの方が結構たくさんいらっしゃるんですけれども、そこを訓練を通して少しずつ小さいことからでもいいんですけどできるように持っていくと自己肯定感が少しずつ上がってきてですね、自己肯定感が上がると自己決定というのができるようになって、
はい、
決められるようになるんです。自分の行きたい就職先とか行きたい業種とかっていうのを、はい、そこを絞り込んでいけると就職につながりやすいですし、はい、
そうなんですね、はい、今までそういうの意識したことが私もなかったですなるほど、そうなんです、はい、はいはい、高山さんはこの D キャリアのこの事業を始められる前に別の会社を、はい、経営されていたと伺っているんですけれども、はい、この就労移行支援事業を始められたというのはなぜなんですか？
そうですね、今もお話しあったように以前は違う仕事をしていたんですけれども、その以前の仕事を辞めたといいますか事業譲渡をしたんですけれども、はい、その後にこの就労移行支援事業所と出会うわけなんですが、いろいろ話を聞いてて私もその前の仕事の時は障害に対してすごく無関心だったこともあって、はい、自分の前の社員の中に発達障害がの方がいたかもしれないっていう、その時の何でしょう、自分が理解も知識もないがゆえにですね、発達障害だと思われる社員を傷つけたといいますか、
はい、
なんかそんな経験があって、ですのでこの就労移行支援事業に出会った時にですね、
はい、
これから会う人は幸せにできるかもしれないと、以前の社員は幸せにはできなかったかもしれないですけれども、これからの出会う人はですね、幸せにしてあげるっていう言い方ちょっとやらしいですけど、できる可能性があるって思いまして、なんか懺悔って言いますか、その申し訳なさの意味も込めてですね、これから私がする事業っていうのはもうこれしかないっていうぐらい、はい、すごくこう心が揺さぶられたと言いますか、人間としてどうなんやっていうね、昔のその自分に対して、
はい、
でこれからは就職に導いてですね、笑顔の輪を広げていきたいなというふうに思って今の仕事を始めました、
はい、そうなんですね。今回の番組では最初お話ししたように合理的配慮というのがキーワードになっているんですけれども、はい、高山さんがその発達障害の皆さんですね、それから雇用される方の企業の皆さんとどちらとも関わってらっしゃると思うんですけれども、ね、はい、実際に職場で起こったり困りごとですとかその対処法とか何か具体的にあれば教えていただけますか？
そうですね、やはりその、口頭だけで指示を受けるっていうのが苦手な方が結構いらっしゃるので、うん、口頭だけじゃなくてちゃんと指示書を渡してあげるとかですね、
どうしてくださいということが、はい、ちゃんと紙に書いてあるということですね、
はい、指示書渡すとか、あとはその口頭で指示するときにメモを取ってもいいですよ、メモを取らせてあげるとか、メモを取ることを許可する、
は
い、
ええ、
そしてその取ったメモが正確に意図が伝わっているかどうかを確認してもらうとかいう作業っていうのもすごく大切で、
書いてらっしゃるから書けてるだろうではなくてっていうことですね、
はい、もう一回その再度それを見てもらって、これでいいですよだったらそのまま指示通りにできますし、
はい、
それが間違った風に伝わっているとやっぱそのままになってしまうので、
なるほど、
はい
はい、 そっか、そこでのちゃんと意思疎通というか、う、ね、確認が必要ということですね、はい、でもその確認をすればちゃんとその指示通りしてくださる、はい、ということですよ ね、はいはい、そうです
ね。あと、まあ、マニュアルを作っていただいて、まあ、それを明文化していつでも手に取れるようなところに置いとくというのもすごく大切で、
はい
はい、それがあるとちゃんと普通にできますし、
はい
はい、それがないとやっぱどうしても忘れちゃうということもあったりとかで、慣れてきたら自分のやり方でやってしまって結局間違ってしまったりするというようなことも起こったりしますので、はい、そのあたりもしっかりと明文化して置いとけば、また忘れたとしてもそれを見ればまた同じようなことができるということですね。
そうなんですね、
はい、
何かこうなんていうんですかね、思わぬ勘違いみたいなことが起こったりもあるんですか。
そうですね、
はいはい、
なのでその指示の出し方ですね、こうザクッと曖昧な指示を出すと、はい、ちょっと何でしょう、戸惑う方も結構いらっしゃるので、うん、ちゃんと何時までにこれ何部コピーを取ってっていうにしても、午後からの会議でこれ使うからコピー取っといてって言われても、午後って何時ですかみたいな、
なるほど、
白黒かカラーかどうですかとか、両面ずりでいいんですかとか、はい、そこら辺のきっちりした指示を出してもらって、まあ、例えばホッチキスで止めるんだったら左肩止めですよとか、その辺の指示をきちっと出してあげると、もちろんできるんですけれども、はい、やっといてって言われると、いつまでにどんだけみたいなところがあったりとか、あと電話のやり取りとかですね、
はい、
後ほど確認してかけ直しますなんて言われた日にはですね、ずっと後ほどっていつやろみたいなね、電話の前でずっと待ってしまうみたいなところもあったりするので、
なるほど、
例えば30分後にかけ直しますとか言ってくださると、30分間その間は他の仕事ができるんですけれども、後ほどって言われると5分後なのか30分後なのかっていうのが分からなくって、とりあえずその電話をすごく待つっていうか、
はい、
その返信を、待つ、そこに集中しちゃうというところがあったりするので、
はい、
指示の出し方で曖昧な指示はやっぱり避けていただいた方がいいかなというふうに思いますね。
そうなんですね、はい、なので分かってるやろみたいなことが伝わらないということが起こりがちということなんですね、はいはい、でもそこがしっかりこうはっきりしていれば特に問題なくお仕事もしていただけるし、
はい、
ということ
なんですね。その通りですね、はい、なのでこう会社の指示の出し方っていうのはすごく大事というか、
はい、
それって別にその障害があるなしに関わらず一般の方もそうだと思うんです。
いやでも確かにそうですね、
はい、なので一般の方もって思っててもなんか聞きまあ、できる人もいれば多分できひん人もいたりするでしょうし、はい、その質問がこれってこれでいいんですかってサクサク聞ける人はいいんですけど、なんとなく どうしようかな、これでいいんかなとか思いながらやってて違うやんって言われた時にまたグーって落ち込んだりとか、はい、そういうことが起こるので、うん、そのきちっとした指示ですね、会社の方が指示をきちっと出すだけって言いますか、
はい、
それが、まあ、いわゆる合理的配慮っていうところにもなるので、はい、
なのでその雇われる方の企業さんとかにとっては、はい、何かこう施設なんて機械を入れないといけないとか、
そうですそうです、
設備を何か整えないといけないということではないわけですね、はいはい、
そうですね、うん、その多額な費用をかけてその例えばエレベーターをつけるとかね、はい、そんなことではなくてですね、自分たちその企業側としてできる配慮っていうのを、うん、しっかりと話し合ってですね、はい、まあ、他の社員さんもそうですし、うん、まあ、その障害を持たれている方にとって何が一番働きやすい環境になるかということをですね、企業側でちゃんときちっと話し合っていただいて、それが合理的配慮でどんなことができるやろうっていうのを決めて実行してもらったらいいかなっていうふうにも思います。もう本当にすごいお金がかかるとか時間がかかるとか人件費がかかるとかそんなすごいことっていうよりも マンパワーでできると言いますか、はい、まあ、そのぐらいの感じで今のところは全然大丈夫だと思いますし、それこそがその何でしょう、目に見えへん生産性が上がると言いますか、はい、会社の中の愛社精神にもつながると思いますし、はい、はい、ぜひともそのように企業さんには努力義務っていうか、していってほしいなというふうに思います。はい、
高山さんはこの障害のある人ない人っていうのがみんなが共に生きる共生社会、はい、まあ、こういう共生社会となるためには何が必要だと思われますか？
そうですね、昔私が無関心だったようにですね、障害がある方が身近にいらっしゃるっていう方って一般的には率としては低いと思うんです。なので、教育、育った環境によっては大人になるまでとか、ひょっとしたら一生涯そういう方がそばにいるという環境にない方も多分いらっしゃると思うんですけれども、そうなってくるとやっぱり全然無関心ですし、考えたこともないというようなこともな方もいらっしゃると思うんです、実際私がそうだったので、はい、なのでその皆さんこのラジオを聞いてくださっている方もそうなんですけれども、本当にこうそうですね、関心を持っていただいて自分ごとのようにですね思っていていただければと思います。で、障害があるとかないとか、障害があるっていうのはそのすぐそばにあると言いますか、もう絶対誰にでも起こる可能性はあるので、はい、そうなった時にもし自分の身内にそうなったらどう思いますかっていうような、そんな感覚で優しく見てあげたらっていうふうに見てあげたら優しく接することができたら社会が変わるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、
これから高山さんの、今後の目標といいますか夢があったら教えてください。
はい、私は会社で10年ビジョンというのを掲げていまして、今就労移行支援事業所、大阪2県と名古屋2県と4事業所あるんですけれども、それを10年後には10事業所まで広げていって、就職者の目標人数を1000人というふうに掲げてるんですね。はい、そうするとやっぱり地域社会にも貢献できますし、その障害持たれた方が社会で活躍できる、その自分も皆さんね、自分でちゃんとしっかりと働いて自分で自立したいとか、社会の一員になって人の役に立ちたいという方ばっかりなんですね。でその一心で一生懸命そのうちの事業所来て努力をされてます、訓練されてますし、その方たちを受け入れてもらう会社さんとか社会とかって、そういうのがすごく変わっていけばいいなと思いますし、障害がある方が働くのが当たり前の社会、そういう社会になっていける微力ながらですけれども、そんな貢献ができたらいいなと思っています。はい、
それが京都からだといいですよね。
そうですね、もう京都から発信できて、関西日本みたいに広まっていっていけばいいなというふうに、それが私の、今の現在の夢というか願いというかですね。はい、
ありがとうございます。今回お話を聞かせていただきましたのは、就労移行支援事業所を運営されています株式会社ジョイナス代表の高山愛子さんでした。高山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組は放送終了後、ラジオミックス京都公式ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてお聞きください。次回は、隠れたバリアに気づく社会へをテーマに、京都市に開設された女性のための相談支援センター、ミントについてお話を伺います。北区人権月間特別番組、心のバリアフリー、合理的配慮を知っていますか？ナビゲーターはラジオミックス京都パーソナリティ嵯峨根幸子でした。この番組は北区役所の協力でお送りいたしました。